今日は、エゼキエル書の8章と9章のエゼキエルが、示されました、幻について見てまいります。エルサレムの、偶像礼拝と裁きについて2章にわたって、8章はエルサレムの偶像礼拝の実態について生々しく描かれています。まあ、今でいうとこうドローンが飛んでこう神殿の中に入り込んで、そんな映像が目の前で繰り広げられています。一望し、またズームインしてと、そんな光景です。そして9章では神様が御使いを通して裁こうとしておられること、そして、裁きを下す御使いに加えて、もう一人の御使いはこの偶像礼拝の実態が、どんなものであるかを正確に見極めた上で裁きをなそうとしておられることが記されています。歴代史や列王記では、偶像礼拝がなされていた、偶像が神殿に持ち込まれたということは記されていますけれども、実際どんな状況かということを神様は祭司でありますエゼキエルを通して具体的に、人物までところどころ上がっていまして、その実態を教えています。今日は、共にこの箇所から見てまいりましょう。では、8章を拝読いたします。エゼキエル書第8章。第6年の第6の月の5日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていた時、神である主の御手がそこで私の上に下った。私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方が火であり、腰から上の方が琥珀のきらめきのように輝いて見えた。するとその方は手の形をしたものを伸ばし、私の髪の房をつかまれた。すると霊が私を地と天の間に持ち上げ、神々しい幻のうちに私をエルサレムへと携え行き、妬みを引き起こす妬みという像がある北に面した内門の入り口に連れて行った。なんとそこには私がかつて平地で見た幻と同じようなイスラエルの神の栄光があった。その方は私に言われた。人の子よ、さあ目を上げて北の方を見よ。私が目を上げて北の方を見ると、なんと北の方の祭壇の門の入り口に妬みという像があった。この方は私に言われた。人の子よ、あなたには彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖女から遠く離れようとして、ここで大きな忌み嫌うべきことをしているではないか。あなたはなおもまた大きな忌み嫌うべきことを見る。それからこの方は私を庭の入り口に連れて行かれた。見ると壁に一つの穴があった。その方は私に言われた。人の子よ、さあ 壁に穴を開けて通り抜けよ。私が壁に穴を開けて通り抜けると、一つの入り口があった。この方は私に言われた。入っていき、彼らがここでしている悪い意味嫌うべきことを見よ。私が入っていってみると、なんと這うものや動物のあらゆる形、すなわち忌むべきものやイスラエルの家のすべての偶像が周りの壁一面に掘られていた。またイスラエルの家の70人の長老がその前に立っていて、その中にはシャファンの子ヤーザンヤも立っていた。彼らは皆その手に香炉を持ち、香の濃い雲が立ち上っていた。この方は私に言われた。人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちが暗闇の中、それぞれ自分自身の偶像の部屋で行っていることを見たか。彼らは、主は私たちを見ておられない、主はこの地を見捨てられたと言っているのだ。また私に言われた。あなたはなおもまた彼らが行っている大きな意味嫌うべきことを見る。それからこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行かれた。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。この方は私に言われた。見たか、人の子よ、あなたをなおもまたこれよりも大きな意味嫌うべきことを見る。それからこの方は私を主の宮の内庭に連れて行かれた。するとなんと主の神殿の入り口、すなわち玄関広間と祭壇との間に25人ばかりの人がいた。彼らは主の神殿に背を向け、顔を東の方に向けていた。東の方を向いて太陽を拝んでいた。この方は私に言われた。見たか、人の子よ、ユダの家にとって彼らがここでしているような意味嫌うべきことをするのは些細なことだろうか。彼らはこの地を暴虐で満たし、私の怒りを一層駆り立てている。見よ、彼らはブドウの粒を自分たちの鼻に刺しているではないか。だから私も激しい憤りを持って応じる。私は憐れみをかけない。私は彼らを惜しまない。彼らが私の耳に大声で叫んでも、私は彼らの言うことを聞かない。天の父様、エルサレムの神殿、数年後に滅ぼされようとしています神殿においてどんなことが行われていたか、祭司であるエゼキエルさえ知らなかったことを、主は彼を連れ行き目の当たりに示されました。どうか私たちの心、そして体、そして私たちの集う教会が清く傷のないものとして守られますように、またますます清くされますように、どうか主の御心を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初の幻からそれが5年でしたけども、約1年2ヶ月後です。年としては592年。まもなく神殿が破壊されようとしている時代です。もうバビロンの手はユダに伸びて いました。長老たちがエゼキエルのもとに集まって座っていました。神様の御心を聞こうとしていたと思われます。すると主ご自身が彼のもとに下り、その神々しい姿をエゼキエルは記しています。腰から下は火のように輝いており、胸から上は琥珀のように黄金に輝く姿でした。このお方が髪の房、彼の髪の房をつかむと、たちまち引き上げられ地と天の間、空中に上げられました。主の臨在の神々しい幻の中で、主は彼をエルサレムに1000キロ先ですね、携えていきました。神様にとっては何でもないこと、これが霊的に引っ張っていかれたのか、実際彼の体がそちらに行ったかは分かりませんけども、彼は懐かしいエルサレムにたちまち引いていかれました。携えていかれました。もう神殿で仕えていました祭司ですから、まあ、ここがどっかということはもう、すぐ彼に分かりました。想像力をたくましくすると、空を飛んであっという間にという感じでしょうか。そして降りていくのに、はるか下に見えてたエルサレムがぐんぐん近づいていったんでしょうかね。そして、降ろされたところは、北の、内門でした。最初幻を、見た、時と同じ光景がエゼキエルの前に、繰り広げられていました。虹のような青い、輝きの中に主の御座がある、そういう神様の清い輝かしい臨在がエルサレムの神殿にも臨んでいたんです。主は確かにここに臨在し目を注いでおられます。本来ならば主の祝福があるようにと、そう賛美すべき状況なんですけども、しかしそれは忌まわしい神殿でした。主はエルサレムで行われていました4つの忌まわしい偶像礼拝を次々に見せていきます。5節から6節は内庭にありました妬みの偶像、偶像が妬んでるんではなくて死の妬みを引き起こす忌まわしい偶像という意味です。 おそらくマナセ王さん、マナセ王が持ち込んでヨシア王が撤去したあのバール・アシュタロテの像だと思われます。せっかくヨシア王が宮を清めたんですけども、再び持ち込まれていました。6節をご覧ください。この方は私に言われた。人の子よ、あなたには彼らのしていることが見えるか。イスラエルの家は私の聖所から遠く離れようとして、ここで大きな意味嫌うべきことをしているではないか。もうすぐそば、背中側に死の神殿があったんです。しかしそちらを向かずに、彼らは偶像に向かって死から離れようと背いていたわけです。主が見るところでは、確かに背中合わせの状況ですぐ近くなんですけども、私の聖所から遠く離れようとしていたと。心は全然別の方に行っていたわけです。それは甚だしい裏切りではないでしょうか。夫婦に例えてみますと、相手の配偶者ですね、配偶者の住まいがそこにあって、その玄関先で裏切っているという状況です。血の心はいかばかりでしょうか。遠く離れててもいけないんですけども、まさに膝元で忌み嫌うべきものを持ち込んで偶像礼拝をしていたのです。そしてそれが終わったら、そちらの顔をして形だけ主を礼拝していたわけです。まさに妬みをかきたてる裏切りです。死の宮に形だけは集まっていて、しかし心がそこにないということがないようにいたしましょう。私たちは神の神殿に築かれるものですから、世のものに心を奪われて礼拝を捧げることがないようにしたいものです。2番目の礼拝は詳しく、偶像礼拝は詳しく記されていますけども、壁に穴があって、そこを開けて通り抜けると、秘密の部屋が神殿の中にありました。そこは薄暗い部屋でした。9節、この方は私に言われた。入っていき、彼らがここで している悪い意味嫌うべきことを見よと。なんとその部屋の壁一面に、死が忌み嫌うべきあらゆる偶像が刻まれていたんです。 持ち込んだんではなくて、その部屋に刻まれていたわけです。それを覗こうと思ったら神殿自体を壊さなくてはいけません。あらゆる形、あらゆる意味の生き物、まあ、エジプトから、バビロンから、また、モアブ、ペリシテ、アモン、まあ、それら あらゆるものが拝まれていましたけども、それらをことごとく集めて、拝んでいた方たちは、11節にあります、イスラエルの家の70人の長老ということは、国政を担っている方たちです。70人と言いますと、イエス様時代には、サンヘドリンといって、70人議会がありましたけれども、国の中枢を、司る方ですから、当然主を拝む聖徒であるはずです。神殿の礼拝にも当然列席した方たちです。しかし彼らが神殿に偶像一部屋、偶像のために偶像を刻ませて、そして香炉を持って礼拝を捧げていたわけです。誰もこの部屋のことは知られていなかったようです。しかしなされていたことは忌み嫌うべきことですし、そして主はご存知でした。きっとエゼキエルにとってもまさかこんなことが起こっているのかと驚いたに違いありません。11節にシャファンの子ヤーザンヤも立っていたとあります。シャファンというのはヨシア王と共に信仰を回復させようと働いた人でした。その子孫がエゼキエルも見知っていた主に就くべき側の方が偶像礼拝に加担していたわけです。まさかこの人がとエゼキエルも驚いたことだと思います。主はこう責められます。12節、この方は私に言われた、人の子よ、あなたはイスラエルの家の長老たちが暗闇の中それぞれ自分自身の偶像の部屋で行っていることを見たか。彼らは主は私たちを見ておられない、主はこの地を見捨てられたと言っているのだ。主が見捨てたからもう頼れない、だから私たちは国を守るために偶像を拝むんだと、そう言っていました。自分たちの上に、まあ、攻撃してくるような異教の民の神々の方が強いと、そう考えてあらゆる神々をイスラエルを守るためだと言って持ち込み、敵と融和しようとしていたのでしょう。信仰は信仰だけで済まず、世界情勢、また人々との関わりで、お付き合いで導入されるということが、特に指導者の間に大きな誘惑ではあります。 しかしその点で、妥協していくことは主を裏切ることでした。エゼキエルは主からこれよりも大きな意味嫌うべきことを見ると、ついでまた北の門のところ、あ、すみません、北の門じゃありませんね、玄関広間入り口のところに、ん、あ、すみました、14節でしたね、北の門のところに戻ります。すると女性たちがタンムズのために泣きながら座っていたと。タンムズはバビロンで拝まれていました、豊穣の神です。まあ、枯れた、草や木がまたよみがえる、そして、豊かな作物を実らすようにと、そういう神々なんですけども、どうか豊かさを戻してくださいと。涙を流して拝んでいました。女性の涙が偶像の心を動かすと信じられていたんです。悲しみ、また熱心、それは主に向かって真実に捧げられれば尊いものですけども、そして主は覚えてくださいますけども、偶像にどんなに熱心に嘆いて求めてもそれは虚しいのです。まあ、男性たちも偶像に取られていましたけども、女性たちもでした。そして神殿の内庭の方に入っていくと、25人ばかりの人がいた。神殿の内部に入れるのは祭司しかいません。の祭司たち25人が神殿に背を向けて、東の方、太陽の昇る方ですね、そちらを向いて太陽を拝んでいた。主はこれらを見せて、これは些細なことだろうかと。エゼキエルはなんとかエルサレムが守られるようにと願っていましたけども、主が滅ぼさざるを得ない状況を示されました。憤り、容赦なく、憐れみをかけずに主は裁こうとしておられました。これが案じつつ、そして故郷に帰りたいと願っていたイスラエルの心の拠り所、神殿の姿でした。神様はこの忌み嫌うべき偶像が満ちていた神殿を滅ぼそうとしていました。飢饉、疫病、剣によって民も滅ぼされようとしていました。その中で滅びが来る前に民を捕囚の地に導き、偶像から脱出できるようにしてくださったのです。残った民は滅びていきますね。しかし先に捕囚になった民はやがて戻されて、イスラエルを復興するために用いられていきます。エゼキエルたちはどうしてこんな遠くの地に引いていかれたんだろうかと、 嘆きましたけども、しかしそれは災いではなくて平安、祝福をもたらす計画だったのです。私たちにとっても辛い出来事が起こりますけども、神様は決して私たちを見捨てておられるのではなく、試練を通し苦しみを通して私たちを祝福しようとしておられます。さて9章に入っていきましょう。1節から6節まで、神様は裁きをなすために御使いたちを召集します。2節を見ますと、打ち壊す武器を手に持ってやってきた6人の男とありますが、御使いです。そして2節の後半には、初期の筆入れをつけている御使いがもう一人いました。そしてケルビムの上に主の栄光が輝いていた最初の幻の通りの光景です。まず、裁きを下す6人の御使いはとどめ置かれ、初期の筆入れを持った一人の御使いが、この偶像礼拝の光景に心を痛めて悲しんでいる、主への信仰を守っている方々に額に印をつけるようにされました。エジプト、出エジプトの記の時には、カモイに子羊の生贄の血を塗りました。またやがて終わりの裁きの時には、偶像にひれ伏さず死を信じ続けていた生徒たちが額に子羊の紋をつけられて裁きを免れていきます。同じように神様は信仰者を守ろうと、一人一人の信仰を確かめて守られるように、すべての信者に印をつけるまで裁きをとどめられました。そして印をつけ終わる時に備えて、主は御使いたち、滅ぼす御使いたちに、心構え、打ち殺せ、憐れみをかけてはならない、惜しんではならないと命じました。五節にある通りです。そして滅ぼせという時に、順番は年長からです。最後に、幼子女たちと進んでいきます。6節の終わりにも、そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めたとあります。長老たち、責任ある者たち、経験や知識のある者たちから裁きが始まる。それは責任ある立場の者たちから厳しい裁きに遭うということです。指導者たちは、リーダーたちは厳しい裁きにさらされます。終わりの時の裁きでも、神様は 生徒たちから裁かれます。私たちは神の国を、そして福音を預かった者として神の前に問われるのです。まあ、感謝なことに額に印がついていると言いますか、命の書に名が記されている家に裁かれる必要はないんですけども、しかし、それぞれの信仰を問われる時が来ることを覚えていましょう。私たちが無事でいられるのはキリストの贖いがあるからです。さて7節以降、エゼキエルは8節からですね、裁きが始まった時に幻であることが分かりますね。やがて起こります。8節、彼らが撃ち殺している時、私だけが残された。私はひれ伏して叫んだ。ああ神主よ、あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを削ぎ出し、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのですか。主は私に言われた。イスラエルとユダの家の咎は非常に大きく、地は流血で満ち、都も不正で満ちている。彼らは主はこの地を見捨てられた、主は見ておられないと言っているのだ。だから私も憐れみをかけない。私は惜しまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返す。その時、腰に筆色をつけ、天布の衣をまとったあの人がこう報告した。私はあなたが私に命じられた通りに行いました。これから、裁きが始まろうと、する、光景で、このエルサレムの偶像礼拝と裁きの幻は終わります。10章以降はまた主の栄光の幻が続いていきます。ここにははっきりと悔い改めた者は救われますけども、悔い改めなかった者は裁かれたことが記されています。マルコ伝の16章の16節を読みいたします。マルコ16章16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。今までの3章の16節以降もそうですけども、私たちは信じるか悔い改めるかによって神の裁きを受けるのか、憐れみによる救いを得るのかが決します。主は助けてくれない、主は見ておられない、そう言って置かれている困難につぶやくことがないようにいたしましょう。主は見ておられる、主は救ってくださる、主は聞いてくださる、そう明かするものでありましょう。天の父様、裁きの幻を通して何が主を怒らせたのかが分かります。偶像に誘惑されることもそうですけども、その根には主は頼りにならない、主は聞いてくれない、また主を侮っても主は知らないと、そういう主への不信と そして侮りがあることを見ます。どうか主を恐れるものでありますように、私たちを守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。